広報浦添平成28年8月号は防災特集など20ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。8月号の表紙は田植えから収穫まで大変だけど楽しいねと題し、前田小学校5年生が稲刈りしている様子です。声の広報8月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成28年6月末現在市の人口などをお知らせいたします。人口113,828人、括弧プラス41人、閉じ。男55,483人、括弧プラス25人、閉じ。女58,345人、括弧プラス16人、閉じ。世帯数47,736世帯、括弧プラス21、閉じ。2から5ページ防災特集、災害に備える。6から7ページ中行く。8ページハイサイこちら市長室、うらしーアリンクリン。9ページジェレミーの行ったり来たり、手だっこスタジオ。10から11ページちむどんどん施設情報。12から13ページアルファベットでロード輝く人たちナンバー2。14から19ページお知らせ募集コーナー。20ページ宇宙散歩アルファベットでバイメガスター。防災特集、災害に備える。沖縄は言わずと知れた台風が多く直撃する島です。台風が直撃することに慣れた沖縄ではありますが、台風には自然災害の一つであり、甚大な被害をもたらすことを認識しなければなりません。一人一人の台風に対する意識や直撃に備えた準備行動、被害を最小限に抑えるために私たちは何をすべきでしょうか。災害リスクの高まり。平成23年3月の東日本大震災、今年4月には熊本地震が発生、いずれも我が国に甚大な被害がもたらされました。最近では、地球温暖化などが原因とされるゲリラ豪雨、洪水に高潮、土砂災害と、誰の身にも被害が降りかかるリスクが高まっています。そうした中、高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児、病人等の避難行動、要支援者への対応や広域的な応援、支援体制づくりなどが課題となっています。本市ではそういった課題などにも対応すべく、地域防災計画を策定するなどし、防災体制の充実や、防災情報の収集、伝達が行える仕組みづくりに取り組んでいます。台風災害、8月から10月が最も発生しやすい時期です。ひとたび台風が直撃すると、農作物は壊滅し、街路樹は倒木、草木の散乱、暴風による飛来物で、事故や怪我なども多数発生します。また停電や断水など、ライフラインが遮断され、私たちの生活に及ぼす影響は大きなものとなっています。地域防災計画に基づいた台風等災害時の対応。浦添市では台風接近など災害が発生し、または発生する恐れがある場合には、災害警戒本部や対策本部が設置されます。市は応急組織を編成し、地域における災害に対する警戒及び応急対策を実施し、緊急時に職員が待機し、必要に応じて迅速な対応を取ります。 自助、共助、公助の精神。災害対策を行政のみで実施するのは不可能があります。災害に強く、安全安心な街づくりを実現するためには、自助、共助、公助の精神のもと、行政をはじめ、市民、地域、事業所等においても、防災体制の充実、強化が求められています。それぞれの連携と適切な役割、分担をした上で、防災対策を講ずることが重要です。地域においては、あらゆる災害に対応できるよう、自主防災組織が立ち上がっているところもありますが、平成27年現在結成されているのは5団体にとどまっています。自主防災組織の活動は、地域防災の要であり、地域防災力を高め、災害に強く、安全安心な街づくりを実現するためには欠かせない存在です。そのため、市民の防災意識の高揚を図り、地域住民等による自主防災組織の結成を一層促進するため、市では街づくりふれあい出前講座に防災講座を設け、自主防災組織の作り方や防災全般について説明する取り組みを行っています。防災の写真が2点あります。イラストが1点あります。イラスト説明。市民便利手帳と防災タウンページ。台風等の災害対策を掲載。万が一の備えにご活用を。自主防災組織を結成し、地域で取り組む。防災には地域の力が必要。浦添市中西自治会長。島田勝夫さん。顔写真があります。毎年実施している地域での避難訓練をする中で、実感しているのは自分の力で避難できない人をどう避難させるかということです。その時に必要なのは若い人たちの力。もしもの時のために彼らを含め、ぜひとも多くの地域住民の皆さんに訓練に参加してほしいと思います。自治会では防災訓練をする半年前から自治会だよりなどで広報活動に取り組み、住民や社会福祉協議会の人たちを含め300人を超える人が集まって訓練を行ったこともあります。それでも実際の災害が起きた時は、より多くのエネルギーを必要としますので、一人でも多くの皆さんに防災意識を啓発していきたいと思います。災害時の情報発信。災害時で大切なのは情報を共有するということです。市では公式ホームページをはじめとして、その他公式アプリや SNS 等を利用し、情報発信を行っています。5種類の情報発信パターンがありますので、それぞれ説明いたします。それぞれにイラストがあります。アルファベットで URACOLO 浦ころ浦添市の公式アプリです。通常時の行政情報発信をはじめ、災害時には様々な情報をプッシュ、通知で直ちに情報を発信します。Facebook ページ名浦添市役所浦添市では日頃の情報発信の手段として Facebook を活用していますが、もちろん災害情報を発信することもできます。Twitter アカウント名、浦添市役所。主に行政情報やイベントの告知をメインに発信していますが、災害時に情報発信媒体として非常に有効です。防災情報速報メール配信サービス。市からの防災、行政情報を迅速にお届けします。メールアドレスをお持ちの人はどなたでも利用できます。QR コードの読み取りができない場合は、アルファベットで BOU sai.urasoe-city@radienkatawork.jp へ空メールを送信してください。防災行政無線、市内24カ所に設置しているスピーカーから緊急情報を一斉放送しています。土砂災害警戒区域を知る。浦添市土砂災害警戒区域の地図があります。土砂災害警戒区域の指定は、土砂災害の恐れのある区域を地域住民にお知らせして、土砂災害への警戒及び避難に備えることを目的で行うものであり、対策工事等を行うものではありません。浦添市内には、台風時や大雨時に土砂災害が発生する恐れのある区域が複数あります。それを示した図が上の土砂災害警戒区域図です。この警戒区域図は沖縄県ホームページにある沖縄県地図情報システムで詳細を確認できます。平成26年6月の大雨、同年7月に襲来した台風8号の時には、浦添市内3カ所で崖崩れが発生しています。崖崩れなどは事前に察知することが難しく、発生すると住宅の損壊、場合によっては生命に関わることもあります。皆さんの住んでいる地区が危険箇所に該当していないか確認しておいてください。集中的な豪雨などにより土砂災害の危険度が高まった場合、沖縄県と沖縄気象台が共同で市町村を特定した形で土砂災害警戒情報を発表します。警戒区域を知った上で、この情報が発表された際は、迅速な判断で自主的に避難するなど、万が一に備えることが大切です。日頃から家族や隣近所など、密にコミュニケーションを取り合い、情報を共有し、高齢者や体の不自由な人、小さな子供を抱える家庭など、地域みんなで協力し合いながら避難しましょう。主な自然災害状況、過去5年が表になっていますので、読み上げます。災害年月、種別、被害内容の順です。平成22年6月11日、大雨、道路損壊1カ所。平成23年8月3日、台風第9号、負傷者軽傷3人。崖崩れ3カ所。平成24年9月28日、台風第17号、負傷者、重傷1人、軽傷4人、住宅半壊4棟、住宅一部損壊1棟。平成25年10月4日、台風23号、道路損破損1カ所。平成26年5月12日、大雨、崖崩れ3カ所。平成26年7月7日、台風第8号、負傷者、重傷1人、軽傷2人、浸水、床上9棟、床下6棟、崖崩れ3カ所。崖崩れの写真が1点あります。早めの行動と不要不急の外出を控える。総務部防災危機管理室玉木久志室長の写真があります。台風も自然災害の一つ。沖縄には何来るないさという方言があるように、沖縄県民は良くも悪くも楽観的なところがあります。台風襲来時もそう。直前になるまで行動しない、もしくは襲来時になって初めて行動するという人たちは決して少なくないのではと感じています。 台風時の災害を最小限に抑えるために、まず大事なことは早めの行動を心がけるということです。襲来時は猛烈な風雨によって停電することもあります。備えあれば憂いなし。あらゆる事態想定して必要なものを買いに行く。ベランダにあるものを片付ける。窓を固定するなど、外に出ないための準備が必要です。対策を怠ると他の人にも被害が。些細な台風対策でもきちんとやらなければいけないという気持ちを持ってほしいと思います。台風は強風で物を飛ばしますので、簡単にベランダのものや空き家の水タンクなども飛ばします。そのことで家屋や車両を破壊したり、道路を寸断、最悪の場合、人身事故に及びます。不要不急の外出を控える。最接近時は絶対に外に出ないことです。飛来したものが直撃したり、強風に煽られ転倒する危険、ドアに指が挟まれ切断してしまう事故が発生するなど、被害を負うリスクが極めて高くなります。たとえ自宅で待機していても、飛来物で窓などが損壊する場合があります。危険な状況であれば、お風呂場などの安全な場所に避難してください。破損した場所をすぐさま修繕しようとしても、暴風でうまくいかないどころか、さらなる被害に遭う危険性もあるため、破損した場所の修繕などは台風通過後に行ってください。周りに頼り頼られる。あらゆる対策を講じた上で、災害被害をゼロにすることが望ましい結果ですが、どれだけ万全に対策をしても被害はゼロではありません。一人では対処できないこともあります。周りの人たちと連携しながら万全の体制で対応しましょう。備えは万全ですか？台風の発生から発達、予想進路などの状況はテレビや新聞、パソコンなどで事前に情報を得ることができます。台風が来ると分かっても、まず何をしたらいいか分からない。そんな人は以下のチェックリストを活用してみてはいかがでしょうか。チェックリストを読み上げます。台風が襲来する前にやるべきこと。窓の雨戸に鍵をかけ、心配であれば補強する。薄い侵入防止のため、窓枠の隙間を新聞紙で詰める。木や電柱などの倒れる危険性があるところに、車などを止めない。ベランダにある飛ばされやすいものは部屋の中に入れる。エアコンの室外機やアンテナなどの飛ぶ危険なものはしっかりと固定する。冷蔵庫のチェック。家庭用 PC のバックアップ。停電や避難時の備えリスト。懐中電灯。電池。炭酸。単4など各サイズ、日持ちする食品、缶詰や乾パンなど、飲料水、コップ、救急薬品、ラジオ、携帯電話、充電池、バッテリー、雨具、衣類、タオル、ポケットティッシュ、マスク、生理用品、防災マット、北海道、停電した際、暖房器具が使えなくなります。ライター、マッチなど。台風経過後に注意すること。歯やゴミなどが排水路等に詰まってしまうと、水が流れず溜まってしまいます。排水路等の点検をし、ゴミなどは取り除く。屋根材にズレなどがあると、そこから水が侵入し、雨漏りの原因となります。屋根材に異変を見つけたら、早めに修理、補修を行う。外壁面に目地のひび割れ、塗装面の剥がれや浮きはありませんか？ひび割れ等があった場合、徐々に浸水し、柱の腐敗やシロアリの侵入などにもつながります。
6ページ、7ページ。 話題がいっぱい中行く。6月22日水曜、JICA ボランティアの出発及び活動報告。6月28日から2年間、高山聖子さんがブラジルに JICA ボランティアとして派遣されます。高山さんは沖縄の伝統文化を伝え、エイサーなどを踊って楽しんでもらいたいです。また、県人会本部及び各支部の活性化を目指していきたいです、と抱負を語りました。一方、平成26年7月から平成28年3月までパラグアイ共和国のペドロ・アギレラ小学校で活動した牧師直子さんが報告に表敬訪問しました。現地では主に算数指導を行い、他にも看護師隊員との歯磨き教室、栄養教室、日本文化紹介を行いました。今後は教鞭を取る浦添小学校など、あらゆる場面でパラグアイでの経験を伝えていく、と語りました。7月12日火曜、お米と子どもたちの笑顔実る。15年以上続く、前田小学校の伝統行事、田植えと稲刈り。去る3月に地域の人たちと一緒に植えた稲は、たわわに実り、7月12日火曜、収穫の時期を迎えました。田んぼに入ったのは、同校5年生の子供たち。みんな、カエルの卵や、ヤゴを見つけては歓声を上げ、初めて使う鎌に悪戦苦闘しながらも稲を収穫しました。子供たちからは、泥がぬるぬるして気持ちよかった。自分が植えた稲が実りとても嬉しい。という声が聞こえ、この日、子供たちの顔にも笑顔が実りました。7月11日月曜、子供たちの笑顔のために、浦添市、手だこ未来応援居場所運営実施事業の補助交付団体が決まりました。補助交付団体は、まちづくり NPO 浦添、ドルチェの会、ティーダ子ども食堂、洋芸橋自治会の4団体です。いずれの団体も子どもたちが安心して過ごせる居場所を確保し、食事の提供、学習支援、キャリア形成など、様々な活動を通して、子どもたちの支援に取り組んでいます。市長は子どもたちに寄り添い、お互いに情報交換を行い、連携して取り組んでいきましょう、と活動の継続を応援しました。各団体は熱意と取り組み状況を紹介し、意見交換をしました。6月29日水曜、飲酒運転の根絶に向けて、浦添市と浦添警察署の間で、飲酒運転根絶に向けた共同行動に関する覚書が交わされました。これは、依然として後を絶たない飲酒運転の根絶に向けた取り組みを市と警察署の両方で推進していくという内容です。浦添警察署の崎原署長から、お酒を飲んでそのまま運転する人はもちろん検挙しますが、危険なのは朝の出勤時にお酒が残った状態に気づかないで運転している人です。これらも酒気帯び運転や飲酒運転として検挙されるため、十分に気をつけてほしいです、と注意喚起がされました。6月14日火曜から22日水曜、終戦71年、あの日を忘れない、沖縄戦パネル展。市役所1階ロビーで戦争の記憶を風化させないために、沖縄戦パネル資料展を開催しました。展示された資料は、戦時中の写真パネルのほか、当時、学童疎開を体験された方の証言記録などです。足を運んだ人は、 戦争の悲惨な状況を真剣な表情で見入っていました。20万余の尊い命を奪った戦争。二度と同じ過ちを繰り返さないためにも、私たち一人一人が過去の教訓をしっかりと次世代へつないでいくことが大切です。6月28日火曜、災害時における LP ガスの供給に関する協定を締結。浦添市と一般社団法人沖縄県高圧ガス保安協会 LP ガス部会との間で災害時における LP ガスの供給に関する協定が結ばれました。この協定により、浦添市が災害時に LP ガス供給が必要であると認めたときは、災害時避難場所、公共施設等に対し、LP ガス供給の協力を要請することができるようになりました。市長は今回の協定締結は、迅速かつ的確な支援活動を遂行し、市民生活の安定に寄与するものであり、大変意義深いと話しました。7月11日月曜、海外に短期留学。浦添市中学生海外短期留学決断式が行われました。市内の中学生5人が、アメリカのワシントン州でそれぞれ2週間ホームステイをします。市長から多くの体験をし、楽しいことや辛いこともあると思います。多くのことを学んできてください、と激励を受けました。中学生5人からは、ジェスチャーを使うなど、いろいろな表現にチャレンジしたい。この機会でいろいろな人との人脈や文化交流をしたい、と意気込みを語り、来場者から大きな拍手が送られました。8ページ。ハイサイこちら市長室。浦添市長、松本哲司。誰かの笑顔のために。第16回市民の夢応援プロジェクトまちづくりプラン賞、通称まちプラが今年も開催されました。このまちプラは市民自らがまちづくりについて企画立案して実践を行うプロジェクトでありますが、これまでに京塚地域のクリスマスイルミネーション活動や港川地域のカーミージー里浜活動、ティーダ子ども食堂など多くの素敵な活動が誕生してきました。このまちプラが今年はシンバグループさんの資金協力を得て新たなステージへと進化し始めています。今までは税金を使って様々な施策を行ってきた市役所ですが、これからは民間企業とコラボ、協力することで税金だけに頼らない行政サービスを展開する試みの一つです。企業にとっては資金を提供することで市民活動を応援しつつ、社会貢献企業としてのブランド構築に役立てることができます。お金を必要とする市民団体と地域貢献活動を応援したい企業の橋渡しをすることが、まちプラの隠れたもう一つの目的なのです。この市民と企業とをマッチングする仕組みを提供することが、これからの行政の大切な役割となります。この民間資金をまちづくりに活用する事例は他にも始まっています。例えば、浦添運動公園内にある浦添市民相撲場、ちびっこ相撲大会でおなじみの方も多いと思いますが、この相撲場の雨天対策がここ数年大きな問題となっていましたが、いろいろあって行政ではなかなか進みませんでした。そこで沖縄トヨタグループさんが雨よけ対策をしてくれたおかげで、あっという間に改善され、今では雨を気にすることなく子供たちが稽古に励んでいます。また、有限会社丸友商事さんの寄付金のおかげで、今不足して困っている保育士さんの資格取得支援制度も始めることができました。 手だこ祭りや手だこウォークなどのイベントも多くの企業の皆様のご寄付で成り立っています。世界では、米セールスフォース社をはじめとして、営利活動と社会貢献活動を一体化した公益資本主義という経営モデルも広がっています。地域社会で誰かの笑顔のために、そんな企業がここ浦添市でも増えていくと嬉しいですね。問い合わせ、秘書課、電話、876-1234、内線、2563。文化化発信、浦市アリンクリン、第17回。石積みを見れば時代がわかる。沖縄のグスクや古いお墓などに行くと、見事な石積みに出会うことがありますが、これらの石積みは作られた時期によって積み方が違うのはご存知でしょうか。沖縄の石積みは、野面積み、布積み、相方積みに分けることができます。野面積みは自然の石を組み合わせる方法で、13世紀頃のグスクに見られます。布積みは石を長方形に加工する方法で、14世紀以降のグスクで用いられます。石積みの石と石の間を目地と言いますが、古い布積みは縦方向に目地が通るのに対し、新しいものは品物の品の字に積まれます。相方積みは石と石が噛み合うように加工する方法で、15世紀に完成した技術と考えられています。こうした石積みは浦添市内でも目にすることができます。英宗王が生まれた場所と言われる磯城跡の城壁は野面積みで積まれているのに対し、首里城以前の王城とされる浦添城跡では縦方向に目地が通る布積みとなっています。また、代々浦添を領事とした一族の墓、浦添うどんの墓では、見事な相方積みが出迎えてくれます。この夏休み、石積みというキーワードを手がかりに、市内の文化財を訪ねてみてはいかがでしょうか。見慣れたはずの場所にも新たな発見があるかもしれません。磯城跡の野面積み、浦添城跡の布積み、浦添うどんの墓、相方積みの3つの写真が掲載されています。問い合わせ、文化課、内線、6214-6217。9ページ、ジェレミーの行ったり来たり。ジェレミー・エクスタイン、2015年8月から国際交流員として、浦添市役所国際交流課に配属される。米国フィラデルフィア出身。原文は訳ジェレミー・エクスタイン。3ヶ月の夏休み。夏休みといえば何を思い浮かべますか？アメリカ人の学生なら海や宿題、インターンシップ等の活動をイメージするかもしれません。この点は日本と同じでしょう。しかし、日本とだいぶ違うのはアメリカの夏休みの長さです。アメリカ人の学生は長期休暇をどうやって過ごすのかを今回説明したいと思います。アメリカでは多くの小中高校生の夏休みは5月の中旬から始まり8月の中旬に終わります。3ヶ月間ほとんど宿題なしの夏休みがあります。さて、夏休みはどうやって過ごすのでしょうか。私が小学生の時は家族でビーチに行き、2週間ぐらい海で遊んだりしました。小学生には夏休みの宿題がないので、家族との旅行以外に子供たちはいろいろな活動をするサマーキャンプに通ったり、友達と遊んだり、外でちょっとした冒険をしたりしました。中学生になると宿題が出るので、旅行以外に勉強する時間も作りました。中学生の夏休みの宿題は学校によって違いますが、私はいつも 読書感想文をさせられました。高校生になると3冊ぐらいの小説を読んで、国語の授業でその読書の経験を生かすような夏休みの宿題が多いです。ただし、アメリカの夏休みはとても長いため、宿題の量はどんなに多くても自由な時間がそれ以上にあります。大学生の夏休みは違います。まずはじめに、アメリカの学期は日本と違って、前期は8月から12月までで、後期は1月から6月までです。ちなみに、早いところは5月に終わります。それで、夏休み中にインターンシップを受けるのは、アメリカの大学生の中でよくあることです。その他、単位を得るために、サマースクールに通ったり、短期留学をしたり、アルバイトなどをします。皆さん、アメリカの夏休みについてどう思いますか？楽しそうですか？それとも長すぎだと思いますか？今度、夏休みのインターンシップについて話をしたいと思いますので、楽しみに待っていてくださいね。10ページ、11ページ。ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター。電話 874-5711。ハーモニーセンター祭り、市共催。内容、利用登録団体共催講演会パネル展示舞台発表。日時、8月13日土曜。オープニングセレモニー。午前10時15分、講演会、市女団協、沖縄国際大学、共催。夫婦円満の心理学、講師、片本恵里氏、沖縄国際大学教授、午前10時30分より正午。舞台発表、午後1時より午後3時。浦添市消防本部、電話、875-0105。救急砲講習会、普通1。助けたい思いを技に。救急砲。内容、成人に行う心肺蘇生法、AED の使い方、止血法、異物除去など。日時、8月20日土曜、午後1時より午後4時。場所、市消防本部2階講堂、定員30人、市内在住、在勤の人優先。申し込み8月19日金曜まで、土日祝日を除く午前8時30分より午後5時。AED 貸し出しについて、市消防本部では安心安全な街づくりを推進する目的で、AED の無料貸し出しを行っています。貸し出し期間、1回の申請につき7日以内。費用無料。運搬費、維持管理費は借用者負担です。申請方法、対象行事開催2週間前までに指定の申請者と必要書類を添付して申請。詳細については、市ホームページをご確認ください。保健相談センター、電話 875-2100。平成28年度、浦添市食生活改善推進員、養成講座受講生募集。内容、食生活改善推進員として、地域で食育活動を実施するための食育、栄養、運動など。日時、9月1日木曜、9月2日金曜、9月5日月曜、9月6日火曜、9月9日金曜、午前10時より午後3時ごろ。対象、市内在住の人。詳細は市ホームページをご確認ください。夏休み親子クッキング。参加者募集、日時8月19日金曜、午前10時より午後1時、対象、 市内の小学生、低学年とその保護者、募集人数8組16人、持ち物、エプロン、三角巾、手拭き用タオル、申し込み、8月1日月曜より8月10日水曜まで。定員に達し次第受付終了。詳細は市ホームページをご確認ください。9月の総合検診、集団検診の予約受付について、実施日、9月10日土曜、11日日曜、24日土曜。予約受付期間、8月8日月曜より8月10日水曜、9月24日土曜の予約日は、8月31日水曜より9月2日金曜。申し込み先、沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452。 実施場所、浦添市保健相談センター。内容、特定健診、がん健診、ベビースクール、離乳食教室。内容、離乳食についての講話、デモンストレーション、試食、保護者のみ。日時、8月26日金曜、午後1時より午後3時30分。対象、市内在住で4から8ヶ月の乳児を持つ保護者。申し込み、8月23日火曜まで。マタニティスクール、内容、食事と妊婦健診結果の関連、食事の選び方、グループワーク、体験コーナー、妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験。対象、市内在住の妊婦さんとそのパートナー。日時、9月25日日曜、午前9時より正午。場所、市保健相談センター。申し込み、8月25日木曜より9月21日水曜まで。乳幼児健康審査日程のお知らせ。乳児健診、日時、8月21日日曜、受付時間、前期、3ヶ月、4ヶ月時、午後1時より午後3時、9ヶ月、10ヶ月時、午前9時より午前11時、1歳6ヶ月時、日時、8月4日木曜、25日木曜。申し込み時間、午後1時15分より午後2時15分。3歳児、日時、8月3日水曜、24日水曜。申し込み時間、午後1時15分より午後2時15分。試してみよう、健康チャレンジ手帳。これまでの生活を振り返って改善できそうなことをちょっと意識してみませんか？市では3キログラム減量市民大運動の一環として健康チャレンジ手帳を配布しています。まずはできることから始めてみませんか？対象者、18歳以上の市民、市内在勤者。受付時間、午前8時30分から午後5時、土日祝日を除く。600冊限定です。なくなり次第配布は終了します。浦添市美術館、電話 879-3219。 休館日、毎週月曜日。開館時間、午前9時30分より午後5時。入館は午後4時30分まで。金曜日は午後7時まで。入館は午後6時30分まで。沈金白衣教室。内容、めいめい皿に模様をつけます。日時、9月3日、10日、17日、毎週土曜日、全3回、午後2時より午後4時。講師、赤峰隆子氏。料金、3000円程度、各回。定員10人。申し込み、8月5日金曜より、 8月21日日曜、電話受付。市内在住、在勤の人優先。申し込み多数の場合は抽選します。当選者のみに電話で連絡します。平成28年度第1期常設展、漆器トラベル。期間、9月4日日曜まで。料金、一般200円。団体160円。大学生130円。団体100円。高校生以下無料。浦添市立図書館。電話 876-4946。休館日。毎週月曜日。11日木曜。優しい本から読み始める英語多読。日時。8月7日日曜午前11時より正午。対象、英語学習に興味のある人、中学卒業程度の英語力のある人、定員10人、要申し込み先着順、講師、荒川知世氏、元沖縄工業高等専門学校教授。懐かしの映画会、トゥーキリズ・モッキンバードの予定でしたが、上映変更で、象野生への旅路、とはなる愛を上映します。日時、8月20日土曜、午前10時から、129分。カリオス・ジョージ、アニメで猿のジョージ。日時、8月20日土曜、午後2時から、87分。その他、英語音声、日本語字幕付き。空飛ぶ絨毯お話し会、内容。お祭りのお話。日時、8月21日日曜、午後3時30分より午後4時。その他、当館職員による絵本の読み聞かせ。浦添市立中央公民館。電話 879-5503。 中央公民館分館。電話 879-6640。 全講座手話通訳付き。島野菜を食べよう講座。内容、旬の島野菜料理を作り楽しむ。日時、9月13日火曜、10月5日水曜。時間はいずれも午前10時より午後1時。対象、市内在住、在勤の人。費用1000円、各回。定員20人。その他、エプロンを持参。男、ダンディー講座。全3回。内容、仕事以外の生活の充実を図るための自分流の手帳術や趣味、家事を身につける。日時、丸1、9月2日金曜、丸2、10月7日金曜、丸3、11月4日金曜。3回とも午前10時より正午。対象、市内在住、在勤の男性。費用100円、各回。定員20人。季節を感じて歩こう、私たちの街。全5回。内容、ウォーキングの基礎、ナイトウォーキング、夜のカーミージー、朝のウォーキングで地域を歩きながら自然や季節を体感する。日時、丸1、9月3日土曜午前10時より正午、丸2、10月15日土曜午後7時より午後9時、丸3、11月12日土曜午後10時より午前0時。丸4、12月24日土曜午前7時30分より午前9時30分。丸5、1月7日土曜午前10時より正午。場所、中央公民館本館。浦添城跡。港川カーミージ。対象、市内在住、在勤の人。費用500円、 保険料、定員20人。3つのイベントの申し込み、8月12日金曜より26日金曜、電話窓口。詳細は市ホームページをご覧ください。第9回文館子どもフェスタ。日頃文館で活動している子どもたちの舞台発表や作品展示、体験学習、切り絵、吉峰雄二氏やバザー販売など、舞台では麦、猫ちゃん特別ライブあり、日時8月13日土曜午後1時より午後5時、場所中央公民館文館。当日会場には駐車スペースがありません。中央公民館前からシャトルバスを運行します。午後0時15分より30分間隔で予定しています。浦添市リサイクルプラザ、電話ファックスとも 861-3196。 休館日、毎週月曜日、11日木曜、山の日。柿渋を使って一貫張り、日時、全2回、8月18日木曜午前10時より正午、8月25日木曜午前11時より正午、参加費650円、材料費、保険料含む、持ち物、ざる、お手拭き、乗り入れ、定員10人、コッパでクラフト、木の切れ端。日時、8月21日日曜、午前10時より午後1時。参加費360円。材料費、保険料含む。持ち物、動きやすい服装。定員10人。段ボールコンポストで生ゴミ堆肥を作ろう。日時、8月28日日曜、午前10時より正午。参加費100円。資料代、保険料含む。持ち物、筆記用具。定員10人。申し込み、8月7日日曜、午前9時より午後5時。食器の無料貸し出し、使い捨て食器を減らそう。イベントや行事、冠婚葬祭などで使える食器や道具が多数あります。ぜひお越しください。第1回、親子でハッピー講演会。ハッピーの歯は、口の中にある歯です。浦添市の3歳児の3割が虫歯を抱えていることはご存知ですか？妊婦さんの口内環境は胎児の成長に関係します。お口の健康は子供の成長、発達にも大きく関わってきますので、お口の健康、虫歯予防のための健康講座に参加してみませんか？内容、妊娠期、乳幼児期からの虫歯予防、歯の成長について、胎児から幼児期から成人まで、歯の成長に合わせた各時期に合った食事について、講師、下地正和氏、歯科医師、健康づくり科、浜本ゆり子氏、管理栄養士。日時、場所。8月10日水曜、午後1時30分から3時30分。市保健相談センター2階大ホール。対象者。市内在住で0歳から3歳頃までの乳幼児とその保護者、妊婦とパートナーなど。参加費無料。事前申し込み不要。授乳室とプレイマットを用意しています。小さなお子様連れ歓迎します。お待ちしています。児童センターインフォメーション。開館日、月曜から土曜日。開館時間、午前10時より午後6時。夜間開放もしています。行事などの詳細については、直接各児童センターへ問い合わせください。保育課、わんぱく係、内線、 3624。
ロード、輝く人たち、ナンバー2。集中力、忍耐力、処理能力、目標まで努力の積み重ね。練習の積み重ねが結果につながる。浦添市八曽にある宮城珠山学校。教室の中では先生の声と生徒たちがパチパチとそろばんを弾く音が響きます。この学校に通う赤峰大斗さん。中西中2年、珠山安山10段と宮城風奈さん、遠山小5年、珠山8段、安山9段は、日頃鍛え抜いた力を発揮し、7月に開催された第51回、全沖縄珠山選手権大会で部門別優勝を飾りました。赤峰さんがそろばんを始めたのは小学2年生の時、幼い頃から数字が好きでカレンダーを見ることが好きだったということもあり、母親の勧めでそろばんを始めます。そろばんに打ち込み、めきめきと実力をつけていきますが、一時期そろばんをやめたいと思うこともあったと話します。友達から一緒に頑張ろうという励ましを受け、大好きな数字や計算式にひたすら向き合い、小学校5年生で安山10段、6年生で珠山10段と最高段位取得を果たしました。最高段位を取った時は頭が真っ白になるほど嬉しかったです。同時に良い成績を残さないといけないというプレッシャーも感じましたと、当時のことを振り返る赤峰さん。時には調子が上がらないこともあります。その時は我慢。その意味では忍耐力が身につきましたし、買い物に行った時にすぐに計算ができるのでお小遣いの使い方が上手になったと思いますと、はにかみながらも自信げに話します。10段合格も大会で優勝したことも今まで積み重ねた努力があってのことだと思います。何事も努力を積み重ねることが大事。それはスポーツや勉強、すべてにおいて言えること。もっともっと頑張って多くの大会で優勝したいです。一方、宮城さんは祖母の知り合いが珠山学校の先生をしていたことがきっかけで、4歳からそろばんを始めます。毎日3時間、大会前の土日に至っては1日8時間そろばんの練習に励む宮城さん。今まで一度もそろばんをやめたいと思ったことはありませんと言い切ります。そろばんは楽しい。毎日の練習大変だと思うこともありますが、結果として最高の点数が出るととても嬉しいんですと笑顔を見せます。また、大会で良い成績が出てライバルに勝つと諦めずに頑張ってきてよかったと思いますと、少し負けず嫌いな一面も覗かせます。毎日の相当な練習量を全く苦にしない宮城さんの姿には、そろばんに対して前向きに臨む姿勢が見られ、おのずと自信になっている様子が伺えました。二人はそれぞれ大きな目標があります。多くの大会で優勝し、日本一になること、そのためには毎日の練習にしっかりと取り組みますと、最高段位に甘んじることがない赤峰さん。珠山安山検定で10段合格、そして個人総合やその他の種目でも沖縄一を目指しますと、自らの意欲を高めるように語る宮城さん。そろばんに真摯に取り組む2人には、10月の全日本通信珠山競技大会、12月の全国珠山競技大会クリスマスカップが待っています。飽くなき挑戦を続ける2人。今日もまたいつもの教室で仲間と共に珠山に取り組んでいます。目標に向かい技を磨く日々はこれからも続きます。赤峰大斗さん、第51回全沖縄珠山選手権大会個人総合中学生の部優勝。中西中学校2年生、珠山10段、安山10段。幼い頃から数字が好きで、カレンダーを見ることが好きだった。母親の勧めもあり、小学2年生からそろばんを始めた。宮城風奈さん。第51回 全沖縄珠算選手権大会読み上げ算小学5、6年生の部優勝。遠山小学校5年生、珠算8段、安山9段。宮古島に住んでいた頃、祖母の知り合いが珠算学校の先生をしていたことがきっかけで、4歳からソロ版を始めた。子供たちの無限の可能性、宮城珠算学校、宮城志乃と校長先生。ソロ版の良い要素はたくさんあります。計算力が身につくことはもちろんですが、集中力、忍耐力、処理能力も身につきます。また、検定試験で合格することや、大会で入賞したいと思う向上心も育まれます。子どもたちの能力の限界は計り知れないものであって、子どもたち全員が可能性を秘めています。子どもの限界を決めつけず、全員が10段取得を目標とし、10段合格できるような指導をしていき、子どもたちに楽しみながら学習してほしいです。市からのお知らせ、児童扶養手当、特別児童扶養手当の更新手続きについて、児童家庭課内線3613、児童扶養手当及び特別児童扶養手当を受給中の人は、受給資格確認のために現居届が必要です。この届出がない場合は、8月以降の手当、12月振込が受けられなくなりますので、必ず届出を行ってください。また、児童扶養手当の受給者については、母子、父子、家庭等医療費助成の現居届も同時に行います。受付期間、8月31日水曜日まで、特別児童扶養手当の現居届は、8月12日金曜日から受付します。受付場所、市役所9階講堂、受付時間、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時、混雑が予想されるので、できるだけ指定日にお越しください。今年も次の通り休日に受付を行います。平日に都合がつかない人はご利用ください。受付日、8月21日日曜日、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時。自立支援教育訓練給付金事業について、児童家庭課内線3612、市では雇用保険による教育訓練給付の受給資格を持たない一人親家庭のお母さんやお父さんの就職、キャリアアップのための支援を行っています。指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講料の一部を支給します。対象者、1、浦添市に住所を有する母子家庭の母、または父子家庭の父、2、児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にある人、対象講座、雇用保険相当の教育訓練給付の指定講座等、就業に結びつく可能性の高い講座、支給額、対象講座の受講料の 60% に相当する金額、上限20万円、下限1万2千円、講座を受講する前に、児童家庭課で事前相談を受けてください。平成28年度中学校卒業程度認定試験実施について、学務課、内線6511、就学義務猶予、免除者等の中学校卒業程度認定試験は、病気などやむを得ない事由によって、保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予、または免除された子女等について中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験です。合格者には高等学校の入学資格が与えられます。試験日時、10月27日木曜日、試験会場、沖縄県庁13階第3会議室、試験科目、国語、社会、数学、理科、英語。受験資格、1、 就学義務猶予免除者である人、または就学義務猶予免除者であった人で、平成29年3月31日までに満15歳以上になる人。丸2、保護者が就学させる義務の猶予または免除を受けず、かつ平成29年3月31日までに満15歳に達する人で、その年度終わりまでに、中学校を卒業できないと見込まれることについて、やむを得ない事由があると文部科学大臣が認めた人。丸3、平成29年3月31日までに満16歳以上になる人。丸1、および丸4に掲げる人を除く。丸4、日本国籍を有しない人で、平成29年3月31日までに満15歳以上になる人。受験案内配布期間、平成28年7月11日月曜日から9月9日金曜日、各都道府県教育委員会及び文部科学省で配布。受験案内資料は学務課へ問い合わせください。願書受付期間、8月22日月曜日から9月9日金曜日。出願方法。受験案内に添付してある封筒を使用し、文部科学省宛てに書き留めで郵送。9月9日金曜日の消印有効。ご不明な点がありましたら、受験案内をご確認の上、出願先の文部科学省へ問い合わせください。第52回沖縄県身体障害者スポーツ大会福祉給付課内線356号、浦添市身体障害者福祉協会電話ファックス 879-756号。沖縄県身体障害者スポーツ大会は、障害を持つ人の体力の維持増強や社会参加促進のため毎年開催されています。昨年は本市から36人の選手が出場し、3位という成績でした。今年は念願の優勝を目指して頑張ります。皆さんの応援をよろしくお願いします。開催日、10月8日土曜日、午前9時から午後4時。場所、沖縄県総合運動公園。競技内容、陸上競技、フライングディスク、アーチェリーや卓球、水泳競技は別日程で行われます。詳細は市ホームページをご確認ください。大会前に選手たちを激励するため結団式を行います。どなたでも参加できます。選手団結団式予定。日時10月6日木曜日午後7時から。場所議会棟。市役所本庁舎隣、1階101-103会議室。国民健康保険税納期限について、国民健康保険課、内線3717から3722。平成28年度国民健康保険税第2期の納期限は8月31日水曜日です。納付お忘れにご注意ください。子どもの入院・医療費助成は、中学校修了前まで対象です。浦添市子ども医療費助成制度において、入院の医療費助成は0歳から中学校修了前までが対象となります。入院時の領収書をお持ちの人で申請がお済みでない人は、児童家庭課窓口にて助成金の申請をしてください。手続きに必要なもの。子どもの健康保険証、印鑑、認め印鑑、入院時の領収書、保護者の普通預金通帳、受給資格者証、交付を受けている人のみ。領収書の申請期限、診療した月の翌月から起算して1年以内です。1年を経過した領収書は助成対象外となりますのでご注意ください。なお、領収書は診療した月の翌月以降に 申請可能となります。学校安全災害共済給付金の該当となる場合、学校の管理下における子どもの不祥等に対し、独立行政法人スポーツ振興センター法による給付、学校安全災害共済給付金に該当する場合は、子ども医療費の助成対象外となりますのでご了承ください。児童家庭課内線3611-3614。浦添市重度心身障害者児。医療費助成について、医療費助成の対象者。市内に住所がある人、ただし、他市町村から市内施設に入所している人は除く、もしくは本市から他市町村の施設に入所している人で、健康保険に加入している人のうち、以下のいずれかに該当する人。身体障害者手帳1級2級。療育手帳 A1、A2。一定の所得制限あり。請求の方法。医療機関で支払った保険適用の領収書、月単位でまとまったものを持参して、毎月10日までに請求する。高額療養費が支給される場合は、高額療養費支給決定後の請求となる。領収書は、診療翌月から1年以内のものが有効。医療費助成が制限される人と請求できない領収書。1、所得制限で資格停止になっている人。2、診療月から1年を経過した領収書。3、医療保険対象外の領収書。請求に必要なもの。1、医療保険証。2、受給者証。3、印鑑。認め印鑑、申請に来る人のもの。4、領収書、月単位でまとめて、診療月の翌月から受付。受給者証の更新について、すでに医療費助成受給者証の交付を受けている人の有効期間は7月31日日曜日までとなっています。新しい受給者証の発行は、福祉給付課窓口で、8月1日月曜日から随時行っています。福祉給付課内線3564。浦添市の水道の用途確認について営業課電話 877-8460-8476。 浦添市では水道の使用目的用途によって水道料金の単価等が異なります。用途には次のものがあります。家事用、主に家庭用として水道を使用する場合。営業用、営業または営業に付随するように水道を使用する場合。会社、店舗、工場等。臨時用、工事等解体含む。工業、売店等短期間臨時に水道を使用する場合。連合用、1個のメーターにより家事用2世帯以上で使用する場合、店舗等は含まない。基準を満たす場合は申請により家事用に比べ料金が安くなります。他に観光所用、船舶用、浴場用があります。用途は検診時に配布する検診のお知らせの中に記載されています。住宅の改築、増築等を行った場合はご確認をお願いします。飼い猫は家の中へ、野良猫には餌を与えないで。環境保全課内線3216。猫は餌が得られれば広い生活空間は必要としません。野外に出すことで交通事故や伝染病という危険にさらされてしまいます。環境省や沖縄県は猫の適正使用ラインを策定し、飼い猫は屋内飼育が原則であるとしています。飼い猫には首輪をつけ、避妊、去勢手術を受けさせ、最後まで責任を持って飼いましょう。 放し飼いや餌やりをしてはいけない三つの理由。丸一、餌を与えると野良猫が集まり住み着いてしまい繁殖してしまいます。結果、寿命の短い不幸な猫が数多く生まれてしまいます。丸二、放し飼いの猫や野良猫は地域住民の敷地に侵入し、糞や尿をして多大な迷惑を与えます。清掃や猫避けのために地域の住民がどれだけ費用や時間を使うかを想像してみましょう。丸三、良かれと思って餌を与えても繁殖し、糞尿被害が大きくなってしまえば、地域住民と猫の関係はどんどん悪くなってしまいます。さらにはきちんと飼っている飼い主の方にも批判的な目が向けられるかもしれません。地域と猫の共生のためにも身勝手な行動は慎みましょう。夏は蜂の活動が活発になります。注意してください。多くの蜂の場合、こちらから刺激しなければ刺されることはほとんどありません。蜂の巣の駆除に関しては原則、巣がある土地や建物の管理者の責任で行ってもらっています。アパートやマンションのベランダなどの共同部分で巣を作っている場合は、管理会社等にご相談ください。所有者不明の土地や家屋に巣があって危険な場合は、環境保全課までご連絡ください。アシナガバチやツチバチといった種類の蜂は攻撃性は低く、市販の殺虫剤で駆除することができます。蜂が巣に戻り、活動が低下している夜間の駆除をお勧めします。スズメバチについては専門の民間業者に依頼して駆除してください。スズメバチについて、攻撃性が高く、巣に近づくだけで攻撃してくる可能性があります。カチカチと顎を鳴らして警告してくるので、巣の方向を確認して刺激しないようにゆっくりとその場から離れてください。巣はとっくり状で12月頃まで活発に活動します。環境保全課内線321号。柔道整復、整骨院、接骨院の正しいかかり方。国民健康保険課内線3713。柔道整復の施術を受ける際は、負傷の原因を正しく伝えてください。外傷性の負傷ではない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合、または通勤途上に負った負傷には、国民健康保険は使えません。病院での治療と重複はできません。ただし、医師から依頼や指示があった場合は除きます。施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください。詳細はホームページをご覧ください。各種相談窓口のご案内。市民生活課内線3012。市民相談室、消費生活相談室、電話 851-5059。 各種相談無料、秘密厳守します。場所、市民相談室、市役所1階。人権相談のみ、ハーモニーセンター。10月から人権相談も市民相談室に変更。各種相談、市民相談、市民生活に関わる市民の一般相談及び市行政に対する意見や要望、苦情など、日時、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、祝祭日を除く。法律相談、要予約。市民生活に関わる諸々の法律相談、日時、弁護士相談は毎週火曜日、司法書士相談は毎週水曜日、ともに午後2時から午後4時30分。行政相談、行政機関等の業務に関する相談、日時、毎週木曜日、第5週木曜日を除く、午後2時から午後4時。消費生活相談、日時、毎週月曜日、水曜日、 金曜日、午前10時から午後4時。人権相談、日時、毎月、第1木曜日、午前10時から午後4時。各種相談窓口は、正午から午後1時。土日、祝日は休みとなります。市長とユンタク、ナイトのお知らせ。国際交流課内戦2614。市民の皆さんに市政をより身近に感じてもらい、市民、行政が共同して浦添市を住みよい町にしていくために熱い思いを語り合う、市民とユンタクナイトを開催します。市政に関する提案やアドバイス、皆さんが普段思っているちょっとしたことでも構いません。ユンタクナイトでその思いやこれからの浦添について市長と語ってみませんか。市民の皆さんのご参加をお待ちしています。内容、市民とざっくばらんに浦添市への思いを語り合う。日時、8月23日火曜日午後7時から午後9時。場所、内間児童センター。駐車場に限りがありますので、バス、タクシー等の公共交通機関をご利用ください。飲み物や軽食等は各自でご準備ください。手話通訳あり。詳細は市ホームページをご覧ください。以上、広報浦添12ページから16ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
市の募集、楽しく始める。子育て家庭のライフプラン講座、産業振興課内線3161。仕事と家庭のバランスの取れた環境づくりを学び、安心して働くことのできるライフプランを考えます。開催日時、8月27日土曜日午後1時から午後2時30分。セミナー、午後3時から午後4時30分。社労士による個別労働相談会。場所、浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター。対象、給食活動中の人および労働者。参加料無料。募集人数20人程度。募集期間、定員になり次第締め切り。申し込み、沖縄県女性就業労働相談センター、電話941-4750。臨時職員募集について、職員課内線2061と2062。市では臨時職員を募集しています。資格を要しない者、一般事務、資格を要する者、保育士。賃金、一般事務日額6456円、保育士日額8350円。短時間勤務は時給968円。任用期間6ヶ月以内。受付期間、年間を通して随時受付。ただし10月からの任用希望者は8月末までに申し込みが必要。申し込み、所定の申し込み書に必要事項を記入、写真を添付し、職員課人事係、市役所8階へ提出または郵送。申し込み書は職員課にて配布、市ホームページからもダウンロードできます。職員の欠員状況により採用します。平成28年度浦添市文化芸術振興事業第3回浦添市小中学生音楽コンクール出場者募集。文化課内線6212。市内の小中学生に音楽を発表する場を提供するとともに、児童生徒の音楽に対する関心を高め、豊かな情操を育み、音楽の能力や技術の向上を図ることを目的に開催します。審査部門、ピアノ部門、弦楽器部門、管打楽器部門、声楽部門、個人の部、アンサンブルの部。日時、11月5日土曜日と6日日曜日、午前9時開始。場所、手だこホール、小ホール。対象、1、市内小中学校に在籍、または市内在住の小中学生で、保護者が了承した人。 2、市教育委員会の補助金交付団体、浦添市子ども文化連盟 T ラジュ等に加盟している団体で活動する小中学生で保護者が了承した人、受験料、個人の部500円、アンサンブルの部1000円、入賞、個人の部最優秀賞1人、優秀賞4人、奨励賞6人程度、アンサンブルの部最優秀賞1団体、優秀賞1団体、最優秀賞者団体には平成29年2月19日日曜日に予定されている浦添市民音楽祭へ出演していただきます。募集人数制限なし、個人団体問わず複数の部門への出場もできます。募集期間9月16日金曜日午前8時30分から午後5時15分まで。申し込み方法、所定の申し込み書に必要事項を記入し、楽譜のコピー及び受験料を添えて文化課へ郵送または直接提出。申し込み書は市役所ホームページよりダウンロードできます。主催、浦添市文化芸術振興事業実行委員会、文化課内。学童クラブ指定管理者の公募について、保育課内線3625、浦添市障害児放課後児童健全育成施設ひまわり学童クラブについて、平成29年4月1日土曜日からの指定管理者の公募を行います。募集要項は市ホームページからダウンロードしてください。対象、市内に住所を有する法人及び団体。公募期間8月9日火曜日から23日火曜日まで。その他、説明会を8月18日木曜日午後3時から市役所702会議室で開催します。説明会への参加が応募の要件となっています。参加申し込み書を市ホームページからダウンロードし、担当課へ申し込みください。9月下旬にプロポーザルを実施予定です。詳細は8月上旬に市ホームページに掲載します。市職員求む。翻訳者中、この場合の市は志という字です。中終わり。あなたの気づきを町の気づきへ。平成28年度浦添市職員採用候補者選定試験。試験日9月18日日曜日。申し込み期間8月1日月曜日から12日金曜日まで。試験区分及び採用予定人数。一般行政職、上級と初級、7名程度。機械技術職、上級、若干名。土木技術職、上級、若干名。消防職、上級と初級、若干名。郵送での申し込みは8月12日金曜日、消印有効。土日祝日は除く。各職種及び試験区分ごとに年齢、資格等の要件があります。詳細は職員課で配布している試験実施要項及び申し込み書をご覧ください。市ホームページでもダウンロードできます。郵送での申し込みは8月12日金曜日、消印有効。土日祝日は除く。職員課内線2062と2061。自転車を活用した実証実験参加者募集。都市計画課内線4014。バス停までの移動手段として自転車の可能性を把握するため、1、自転車のレンタル20台、2、駐車場の貸し出し20台分の実証実験を行います。実証実験期間10月3日月曜日から12月28日水曜日まで。平日の午前6時から午後9時まで。場所、国道58号阿蛇高架下、 実着バス停、アジャ方面付近。対象、実着バス停からバス通勤が可能な市内在住在勤者の18歳以上。利用料金無料。募集期間、8月31日水曜日まで。申し込み、電話またはメール。toskei@city.urasoe.lg.jp 詳細は市ホームページをご覧ください。関係機関からのお知らせ募集。浦添市ボランティア月間、浦添市社会福祉協議会、電話877-8226。8月は浦添市ボランティア月間です。福祉活動やボランティア活動の啓発推進を目的に様々なイベントを開催します。詳細は社協ホームページをご覧ください。自衛官等募集のご案内。自衛隊沖縄地方協力本部那覇分駐所、電話863-5280。種目、受験資格、受付期間、試験日1時の順に読みます。航空学生、高卒見込みを含む21歳未満、8月1日から9月8日まで、9月22日一般層候補生、18歳以上27歳未満、8月1日から9月8日まで、9月16日と17日。自衛官候補生男子、18歳以上27歳未満、8月1日から9月8日まで、9月16日と17日。自衛官候補生女子、18歳以上27歳未満、8月1日から9月8日まで、9月24日。http://www.mod.go.jp/gsdf/jiekanbosyu/ あって話して見学できる就職説明面接会、適職発見フェア。適職発見プロジェクト事務局、運営企業、株式会社求人沖縄、電話 860-8900。 福祉・介護の企業に特化した就職説明面接会を8月下旬に、浦添市を中心に南部エリアに勤務地のある企業が参加する正社員に特化した就職説明面接会を9月初旬に開催します。福祉・介護の企業に特化。日時8月24日水曜日午後1時30分から午後5時まで。場所、沖縄コンベンションセンター会議棟 A。 正社員に特化。日時9月2日金曜日午後1時30分から午後4時。場所、市手だこホール市民交流室。両イベント共通。対象、すべての求職者、一般求職者、平成29年3月卒予定学生。受付、午後1時から随時。その他、応募前の職場見学も可能。プロカメラマンによる履歴者用写真撮影サービスあり。事前予約者、応募や見学決定者対象。専属キャリアカウンセラーによる活用説明会や個別相談コーナーもあり。若年無職者相談窓口、地域若者サポートステーション琉球、電話 917-2086。 働きたいけどどうしていいのかわからない、自信がない、そんな人のために自分に合ったペースで自分に合った道をサポートします。保護者や学校関係者、支援機関関係者の人々からの相談も応じます。 対象15歳から39歳まで、日時毎月第4火曜日午後1時から午後5時まで、場所市役所1階ロビー、費用無料。平成28年度後期訓練生募集、沖縄県立能力開発校浦添校、電話 879-2560、 具志川校、電話 973-6680。 訓練校名、訓練科名、定員、募集期間、訓練期間の順に呼びます。浦添校ビジネスマネージメント科25人、具志川校ショップビジネス科20人、総合実務科知的障害者対象10人、アロマセラピスト養成科14人。募集期間は浦添校具志川校ともに8月1日から8月24日まで、土日祝日を除く。訓練期間、浦添校は平成28年10月3日から平成29年3月9日まで6ヶ月、具志川校の総合事務課アロマセラピスト養成課は、具志川校の総合実務課知的障害者対象アロマセラピスト養成課は平成28年10月3日から平成29年1月31日まで4ヶ月。授業料無料、テキスト代等は自己負担。詳細は各開発校へ問い合わせください。若年無業者基礎訓練生募集、地域若者サポートステーション琉球、電話 917-2086。 若年無業者のパソコンのスキルや職業技能習得、職場実習、実践を行います。 1. 知識技能習得訓練コース。 2. 知識技能習得及び実践能力習得訓練コース。 3. 実践能力習得訓練コース。対象15歳から39歳まで、定員50人程度、受講料無料、訓練手当あり。募集期間11月30日水曜日まで。場所開校時期、浦添那覇で各コース9月から12月の間に開校。コースによって異なるため、詳細はお問い合わせください。訓練期間3ヶ月間。申し込み方法、サポートステーションに電話でお申し込みください。夏休み親子ワクワク自由研究2016、親子で芸能博士を目指そう。浦添市手だこホール、電話 942-4360。 落語と組踊りを題材に夏の自由研究を親子で楽しみましょう。落語ゾロゾロで自由研究、日時8月12日金曜日午後7時開演。場所手だこホール小ホール。出演北山亭メンソーレ、内縄噺家。組踊り終身鐘入りで自由研究、日時8月13日土曜日午後3時開演。出演島袋光弘、末吉理恵。広芸能塾中高生、料金一般1000円、高校生以下500円。詳細は浦添市手だこホールホームページをご覧ください。第5回島桑フェア&浦添物産展のご案内、浦添商工会議所、電話 877-4606。 9月8日木曜日は桑の日、その週末の3日間、浦添市で特産品として取り組んでいる桑やシルク商品を一堂に集めた島桑フェアを開催し、浦添物産展も同時開催します。開催日9月9日金曜日から11日日曜日まで、午前9時から午後8時まで。場所三栄京塚シティ、 主催浦添商工会議所、講演浦添市、校舎浦添市シルバー人材センター、浦添市観光協会、子ども自由研究 in サンシルク、養蚕絹織物施設サンシルク、電話 943-3469。 夏休みの自由研究はサンシルクでしませんか？日時8月21日日曜日、場所養蚕絹織物施設サンシルク伊南世界館隣、対象小学校3年生以上。申し込み各種事前に電話で受付します。サンシルクまでお電話ください。午前9時から午後5時まで、月曜休み。ランプシェード作り参加費1000円。時間1、午前10時30分から2、午後1時から3、午後2時30分から。各回15人ずつ1時間程度。旗織り体験参加費、しおり作り700円、コースター作り800円。時間1、午前10時30分から2、午前11時10分から3、午前11時50分から4、午後1時30分から5、午後2時10分から6、午後2時50分から。各回4人ずつ1回40分程度。色は選べませんのでご了承ください。編集後記。今月の表紙は前田小学校の稲刈りの取材で撮影。田んぼに入った子どもたちのはしゃぐ姿を見て、ズボンの裾をまくり上げ、いざ田んぼへ。田んぼ初体験。初体験ながらどこか懐かしい感覚が。洋服が汚れても気にせず走り回った幼き日の思い出がよみがえりました。私、子供たち以上にウキウキしていたと思います。笑い。飛び散る泥からカメラを守りながらの撮影は大変でしたが、良い体験させてもらいました。子供にこういう体験させる機会、大事にしたいですね。上津。広報の業務で取材に行くことが多くなり、カメラで撮影をすることが増えました。笑顔の瞬間が撮れるかなど心配で、いつも緊張しています。100枚写真を撮って広報に使うことができる写真が1枚でもあると本当に嬉しいです。もっと腕を磨いていきたいと思います。宮平。8月1日から8月12日まで、平成28年度浦添市職員採用候補者選定試験の申し込みが始まっています。私が市役所に採用されて早7年。時の流れは早いですね。さて、今月号の17ページを見ましたか？今回は若手の現役市職員に登場してもらい、ポスター風に仕上げました。私のタイプの女性と、たまたま通りかかったイケメン君に撮影協力を依頼したところ、心よく引き受けてくれました。美男美女ぞろいです。一緒に働きたいと思った人は、ぜひ職員採用試験にお申し込みを。宮里。夏は台風シーズン。今月は皆さんの安全を祈って特集を組みました。そして7月の一大イベント、手だこ祭りは行きましたか？9月号では自慢の祭り風景、花火にと組写真を掲載予定してますので、ぜひともご覧ください。それでは来月号の広報浦添もお楽しみに。玉城。裏表紙です。科学が解き明かした宇宙から、人が表現する宇宙まで。宇宙散歩 by メガスター。六本木ヒルズで66万人が感動。2016年7月23日土曜日から8月28日日曜日まで。土日祝日は大変混み合うことが予想されます。入場を制限する場合がございます。平日のご来場をお勧めいたします。 浦添美術館午前9時30分から午後5時、最終入館は午後4時30分、休館日、毎週月曜日。金曜日は午後7時まで開館、最終入館は午後6時30分。郵便番号 901-2103、沖縄県浦添市仲間1丁目9番2号、電話098-879-3219、ファックス098-878-1221、当日券一般1200円、団体1000円、小中学生800円、団体600円。団体は20人以上となっています。未就学児は入場無料ですが、保護者の同伴が必要です。障害者手帳、療育手帳をお持ちの方、およびその介添えお一人まで無料。主催、琉球新報社、共催、浦添市教育委員会、協力、大平技研、森ビル、講演、沖縄県浦添市沖縄観光コンベンションビューロー、NHK 沖縄放送局、沖縄テレビ放送、ラジオ沖縄、FM 沖縄、沖縄県 PTA 連合会、沖縄県私立幼稚園連合会、沖縄県学童保育連絡協議会、宇宙航空研究開発機構、JAXA。お問い合わせ、琉球新報社営業局、電話 098-865-5200、平日午前10時から午後5時まで。以上、16ページから19ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報8月号を終わります。